こんにちは。それでは短く今日も御言葉に心を向けたいと思います。今日は旧約聖書の第二列王記、旧約聖書第二列王記の5章、2節と3節を読みいたします。旧約聖書第二列王記の5章の2節と3節です。アラムはかつて略奪に出てきた時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきて、彼女は来ていた彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラートを治してくださるでしょうに。一言お祈りいたします。天の父なる神様、午後のひととき、賛美をもって第二礼拝を始めることができますことを感謝いたします。今日も主が御言葉を語ってくださり、私たち一人一人に恵みを添えてくださることをよろしくお願いいたします。この第二礼拝、初めから終わりまで主がご臨在くださり、導いてくださることを感謝し、一言主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。今お読みいたしました第二列王記の5章といえば、すぐにナーマンの話だということを思い出すのではないでしょうか。私、小学校まだ入る前ぐらいかもしれませんけれども、丸の内の教会で、クリスマスを何度か送りましたけれども、そこで一番印象に残っていたのは、青年部か、教会学校の高学年かちょっと忘れたんですけれども、このナーマンの話をクリスマスの劇としてしてくれました。どうやってあの体がきれいになるところを劇にするのかなというのがちょっと楽しみで見ていたんですけれども、結局ですね、ワイシャツを2枚着てまして、2枚目の上のワイシャツには折り紙か何かで紙を細かく切ったものをいっぱい体につけて、そして皮に見立てたところにこう7回こうザブンザブンとする演技をして、6回までは何もそのまんまなんですけれども、7回目に下にこうしゃがんだ時に、その一番上のワイシャツをパッと脱いで、そして下の白いワイシャツのままこう上がってくるという、そういう劇を見ました。なぜかそれがとても印象に残ってまして、ナーマンの話っていうのはこうなんだっていうふうに覚えていました。今日は実はナーマンがスポットライトを当たるわけではございません。この2節から3節に注目をしていただき、ここに出てくる少女、物語で言うならば名前も出てきませんし、ただ2節と3節にちょっと出てくる少女でありますけれども、これが今日の主役であります。そして神の人を紹介するというテーマ、神の人を紹介するというとちょっと硬いイメージもあるかもしれませんけれども、平たく言えば、私たちがイエス様に導くとか、あるいは伝道の働き、そのようなことをこの少女の行動から私たちは見習うべきところがあるのではないか、あるいは模範としなければならないのではないかというのを少し見ていきたいと思うのであります。3節に注目していただきますでしょうか。その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラートを治してくださるでしょうに。ここに、証人のチャレンジといいましょうか、それを見ることができるのであります。ちょっと上に図を書いたんですけれども、この状況というのはこの上に書いてあるような状況じゃないのかなというふうにふと思いました。私たちは教会の内側からいろいろな形でイエス様のことをお伝えする、そういう働きをいたします。例えばチラシを配るとか、あるいはウェブで情報を発信するとか、あるいは、コンサートがありますからいかがですかというふうな形で内側から声をかける方法もあります。よく店先でいらっしゃいいらっしゃいって言って、八百屋さんですとか、お魚屋さんが商売をしている、 道行く人に声をかけて、そして人々を教会に導くというスタイル、それは、とても大切なスタイルですけれども、それだけではやはり多くの人たちを導くことはできません。で、この少女はたまたま違う国に行って、そこで神様のことを伝えたんですけれども、私たちもいろんな地域に住むというそのことを通して、その地域から、あの教会に行ったらいかがですか、今日こういう集会があるからいかがですかと言って、多くの方々に、お導きをする、そのようなアプローチが私たちにも示されていて、特にこの、ナーマンに教えてあげたこの少女のポジションというのはまさにそれではないかなというふうに考えるのであります。で、この環境というものが私たちの周りとよく似ているところが少しあります。例えばこの少女は異国の少女である。アラムはかつて略奪に出てきた時にイスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきたというふうにありますので、元いたところから連れてこられてしまった、そしてそこで生活をしている少女でありました。異国の真っただ中での中ではありますけれども、神の人を紹介したのがこの少女であります。異国、まあ、もしかしたら宗教が全く違う、文化も全く違う、キリスト教の木の字も知らない人がたくさんいるところ、あるいはキリスト教って言っただけで、敵対をしてしまうのか、あるいは宗教そのものを否定するような中かもしれません。しかし本当に救われていると勇気が与えられるのではないでしょうか。私は小学校1年生の時に洗礼を受けました。で、イエス様を信じたんですけれども、なかなかその勇気というものが、与えられていたんでしょうけれども、発揮することができませんでした。ですからイエス様を信じて天国に行けるという嬉しさはあったのですけれども、それを人に伝えるということができませんでした。日曜日に家族と一緒に教会に来ます。うちは比較的教会の近所に住んでいたので、だいたいいつもバスで行くんですけれども、日曜日はほとんど人通りもないんですけれども、たまに通りの反対側で、同じクラスの友達に会ったりするときに、おはようとまではいいんですけれども、どこ行くのって言われると、こう黙ってしまう。教会にこれから行くのとは言えずにですね、いつももごもごとしながら、母親につつかれて、教会に行くんでしょって言いなさいって言われながらそういうふうにして、おりました。なかなか言うことができない、その小さい時から隠れキリシタンとなっていたわけでありますけれども、それがですね、10年経ちまして、本当に救われているというのはこういうことなんだ。確かに小学校の時にイエス様を信じて天国に行きたいというお祈りをしたんですけれども、それがどういう意味で今私にどういう恵みがあるのかということを本当に理解した時にですね、やはり私も変わることができた。その当時はやはり、教会の集会を伝えるために駅前でビラを配ったり、賛美歌を歌ったり、ショートメッセージ、いわゆる路傍伝道というものをしておりました。ですから私もそれに加わって、恵比寿の駅前ですとか広野駅前、さらには原宿の竹下通り の出口のところで、昔 の宣教者の上に乗っかりまして、ギターを弾きながら賛美をする、きっと誰か見てんだろうなという思いもありましたけれども、それでも神様のことを伝えたいという思いの方がその時には強かったので、そこで本当に心から賛美をする機会が与えられました。日本のクリスチャン人口というのは本当に少ないものであります。今いる環境、それはまさに一人一人が異国、この宗教的なクリスチャンとして言うならば異国の真っ只中というふうに言えるのではないでしょうか。職場の中でも、学校の中でも、あるいは家庭の中でも、私はクリスチャンだけれども周りはほとんどクリスチャンではないという状況、私たちはここで救いの喜びを伝えなければなりません。必ず私たちの目の前にはナーマンのような救われなければならない魂がいるのであります。救いを必要とする人がいるのであります。異国の地で 神様を伝えるということ、大変かもしれませんけれども本当に素晴らしい恵みであります。二つ目はこの伝えた人物が少女だったということ。自分ではきっとこんな話をしても誰も聞いてくれないだろうという思いがあったかもしれません。年が若いというだけで話しづらいということもあるかもしれません。私たちもそのような時に本当に心から主の証をさせていただきたいと願うことであります。消極的になったとしても背後で必ず神様が私たちを用いてくださるということ、これはその救いをいただいた時にはっきりと力として表されるのではないでしょうか。聖書の中にもたくさんの小さい者たちが用いられるという記事があります。5人は5つのパンと2つの魚を持った少年も用いられて、そして多くの方々がそれを食べてお腹を満たすことができた。またダビデも、王様のダビデも少年時代に神様によって用いられ、そしてゴリアテを倒すなどさまざまな働きをしました。ダニエルやその他たくさん小さい時から用いられているという記事をたくさん私たちは目にすることであります。そのようにたとえ自分が若いからといっても、会社や状況の中で自分が一番若いからという理由でそれを妨げることは全くないのであります。それからもう一つはこの神の人を紹介する人、これはただ神の人を紹介する本当に単純な思いでそれをしたのであります。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたなら、あの方のところに行きさえすれば、あの方がきっと治してくださるでしょう。それだけであります。それを聞いてナーマンは行くことになったわけでありますけれども、何か難しいことを言わなければならない、キリスト教のこういろいろと教理的なことをいろいろ言わなければ伝わらないんではないだろうかとか、そのようなことを思う必要は全くありません。教会にあるいは集会にお連れするだけで、あとは神様が直接働いてくださるんだということ、それを私たちは忘れてはならないことであります。神の人、あの方、サマリアにいる預言者、後にエリシャだということがわかりますけれども、旧約の時代はこの預言者を通して神様との交わりというものが行われていました。神様は預言者を通して私たち人々に語りかけ、そして民は預言者を通して祈りと感謝を捧げる、そのような神様と人間との間にいたのが預言者であり、ですから神の人として用いられていたわけであります。では現代の私たちはと言いますと、イエス様の十字架が私たちと神様との間に立ってくださっていることによって、主イエスキリストが唯一の神との仲介者となってくださった。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も一人であって、それは人としてのキリストイエスです。イエスキリストを私たちはただ単純にストレートにお伝えするだけでいいのであります。この方によらなければ救いはない、この方以外に罪からの救い、あるいは本当の心の平安を願っても、この方以外にのところに行ったのでは何の解決もならないのであります。この方に、この方なら治していただけるという確かな確信と信仰を持って、イエス様に私たちも多くの方々を導きたいと願うことであります。私たちは実際にどんな取り組みをしているでしょうか。ストレートにキリストのところに行けばきっと治るのにと言って来てくださる方もあるかもしれませんが、実際には私たちは知恵を用いてさまざまな方法でイエス様をお伝えしているのが現実であります。年末になりますと渋谷の街頭で聖書の御言葉がよく聞こえてまいります。 あの聖書の御言葉だけがこう聞こえてきて、そしてこのプラカードにこう御言葉が書いてあるんですけれども、確かに私たちクリスチャンですとそれを聞くと、ああ神様の御言葉として、聞くことができるんですけれども、そうでない方がいきなりそういう罪ですとかそういうものを聞いたときに、あ、やっぱりちょっと抵抗があるんじゃないかなというふうに私はいつも思いながら聞いておりました。ですからそういう中に少し知恵をいただいて、いろいろな形で、確かにストレートにお話しすることは大切なんですけれども、知恵をいただいて話さなければならない場面もあるのではないでしょうか。教会に来てみてはいかがでしょうかという形で、私たちは大体お連れするんですけれども、それにまあ付加価値といいましょうか、さらにまあ今回はコンサートがありますからぜひ来てください、クリスマスのキャンドルサービスがありますから来てください、教会フェスタがあります、あるいは押し花教室や絵画教室、それに聖書を一緒に読んでお交わりをしませんかという形で、多くの方々をこの教会にお招きしていることが常でありますが、これらは皆そこが入り口であって、そこからキリストへと導かれていくことを私たちは願って、ただ楽しいお交わり、ただ楽しい催し物に来てくださいというだけではなくて、それが絶えず入り口であって、その向こうにおられるイエス様を私たちは最終的に導こうと願っているのであります。この少女が願ってきたわけではありませんけれども、このような地に来ることになり、そしてそこに出会ったこのナーマンというサラートに侵された将軍に対して、本当に単純に神様のことをお伝えしたということが、どれだけ私たちの模範であるかをよく考えつつ、またこの方法に私たちも習いたいと願うことであります。ただそれをするだけではなくて、そもそもそのような証し、あるいは伝道宣教の働きというものが聖書の中に少し見ますと、イエス様のご命令であるということも書かれております。マタイの28-19に、あらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに神様、イエス様がご命令としてそのことを伝えている箇所もありますし、使徒の働きの中には、イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きているものと死んだものとの裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするようにと言われたのですというふうにありますが、ご命令と言われると少しこう重荷に感じてしまうかもしれませんが、これは決して重荷となるご命令ではなくて、あるいはしょうがなく、言われたからしょうがなく伝える、いやいやで伝えるというのではなく、この少女もいやいやで伝えたのではなくて、その心の奥にはそれをそうさせる何かがあったのだというふうに私は思うのであり、また私自身もそれが心にあることによって強められているということを確信しております。それは神様に対する心からの感謝、それが湧き出てきて、そしてそのような行動に現れてくる。私たちがイエス様によって救っていただいたという事実、そのことが心の原動力となって、そこから来る溢れ出る思いを持って人々にお伝えをしているのではないでしょうか。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊の働きと救いの経験、これが力となって、あるいは導き手となって、私たちは人々にイエス様のことをお伝えするのであります。この少女も小さい時から礼拝を守り、神様のことを知っていたからこそ、きっとあの方がというふうに確信を持って言えたのだと思うのであります。 まず私たちがお一人お一人がいただいた救いの恵みを心から毎日毎日感謝をしたいと願うことであります。私たちがどのようなところから救われたのか、御霊の臨在を心から感謝し、うちにおられるイエス様に心から感謝をするときに、その感謝の思いがいろいろな形で証人としての力を与えてくださると思うのであります。御霊の働きは私たちに伝える勇気と知恵を与えてくださることを今日も確信をして進めさせていただきたいと願うことであります。ストレートに主イエス様を私たちも教会へと導きたいと願うことであります。そんな宗教なんてと言われるかもしれません。あるいは本当に全く拒絶されるかもしれません。もしかしたら今すぐに直接的に強くアプローチをしない方がいいのではないかと思うことも多々あると思うのであります。そういう時に何もしないのではなくて、言うだけが一つの方法ではなくて、無言の態度であったり、あるいは普段の生活、それを見た時に、あ、この人は何か違うなという思い、それも神様が与えてくださる方法であると思うのであります。突然キリスト教のことを切り出してもはっと思われてしまうかもしれませんけれども、普段の何も言葉にない行動から、この人は何か違うなと思った時に、ああ教会に行っているんですかということから始まって、話が進むこともあると思うのであります。私たちが直接すぐに証しをすることができなかったとしても、無言で私たちの体から出るそのような行いをもって神様を紹介する、これも証人の働きの一つであります。そして祈りが必要な方に対しては、日々お祈りをさせていただきましょう。来てくださっても、また来てくださらなくても、一回も来てくださらなくても、その人のために祈りつつ、私たちは日々歩みたいと願うことであります。何度でもチャレンジをしてみましょう。神を知る人が神を知らずに苦しんでいる人たちの近くにいるということは、このことのためでもあり、私たちが普段の生活を通して、あるいは言葉を通して伝えることによって、一人でも多くの方がイエス様のもとへとつながることができるように、日々歩まさせていただきたいと願います。今週一週間、私たちを用いていただきたいと思うのであります。そのために、先ほども言いましたように、まず私たちが救われている感謝を心から日々させていただき、その感謝を本当に言葉と体と全てにおいて表させていただきつつ、そして今いる自分の場所というものが、この少女のように神様によってその近くにいる人を連れてきなさいという、そのための場所であることを思いつつ、日々歩まさせていただきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、証人を紹介するというテーマであなたが御言葉を開いてくださったことを感謝いたします。どうぞこの少女のように、突然連れてこられたところではありますけれども、本当にあなたを信頼し、あなたを信じ、あなたの素晴らしさを知っている者が、その場所でさまざまな方法を用いてあなたのことをお伝えすることによって、心開かれて一人でも多くの方が主のもとへとつながることができますように、まず今週一週間、私たちを用いてくださり、それぞれの場所において良き証人としての務めを送ることができるように導いてくださることをよろしくお願いいたします。そのために主が内から力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、方法を与えてくださいますようにお願いいたします。またそのような形で今日この場所に初めて、あるいは教会はどういうところかわからないけれども集会に来たという方がありますならば、どうぞなおも 続けてこの教会へと導かれつつ、あなたの御言葉に触れることができるように導いてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。